2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
新年明けましておめでとうございます。
いやー、明けましたね。
明けました。相当2017年新年一発目の錦糸町フットボール義勇軍ということで、
まあまあ、
こんな音楽に乗せまして
ね、いやーパラパラパラパラ、
本当にそれが乗ってますからずれるんでやめてもらっていいですか。今日も、
これ大丈夫なの、印税系は。
何ですか、
印税系は大丈夫なの。
あれはもう古いんでもうないじゃないですか。
あ、そうなの。
なかった場合は僕は口で入れときます。
結局ね、はい、
じゃあ、あれちょっと待ってください。相当なんかこう我々のお手元に相当これちょっとこれ何ですか、おちょこと
日本酒。
うわ、
ちょっと正月に日本酒、まあ日本酒の酒蔵に詳しいライト総長の前では申し訳ないけど、もうベタベタな
松竹梅。そっちの方が著作権が危ない。
これ多分今ちょっとしたメロディー今かかりました。
危ないから
。これ今ジャスラック
曲じゃないですからね。何小節以内とかだから大丈夫だと思いますよ。
渡哲也
の喜びを叫んだのまずいですね、うん、長さ的に
長さ的に
石原も一小節ダメ
で分
かったから。
今もう到達でダメです。
あ、ダメだ。
ちょっといやもうこんなお酒、あ、おつまみもちょっとね、はい、用意していただいて、
家で余ったやつ。
いやいや、参謀長あけましておめでとうございます。
はい、あけましておめでとう
ございます。いやもうこんなあのセッティングもありながら、もういよいよ我々の番組 も、うん、もうストイックさのかけらもなくなってきましたね。味と感、革命感、ゲリラ感、
まあ、この雰囲気だけを見るだけじゃ居酒屋だよね。
ただのおじさんの新年会です。
毎度おなじみ。
毎度おなじみ、ね、
飲み始めるっていうね。
革命に勤しむための石のちぎりという、
そうですね、
松の内やに今のうちに、ね、
そうです
ね、はい、
じゃあお口を濡らしましょう。
いやいやいや、
本年もよろしくお願いします。ありがとうございます。
いただきます。
それとちょっと本年の、
うん、お一人あの、
あ、これはこれはな、僕はあの七福神の一人が出ましたけど。
大黒さんじゃない。
違うんですね。
なんか
お正月だからちょっと遊びに来て、僕結構それ見えたりするんで、あんまお二人見えてないから、
ね、そのまま進めちゃって、大黒さんじゃないから。
ブータイさんじゃないですか。
大黒改め、ブータイさん。
大黒改め。
あげましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
やだ。
今日新年だからね。あんまりこう、人もいっぱい読めないけれど、一応、あの、ね、左官クラスを読んどかない。
左官クラス。
ブータイさんも、折に触れてね、収録の方にも来ていただいたんですけど、なんか、いろいろ、まあね、あの、その時来る、他の方のね、に割とあの、おしゃべっていただいてることが多いんで、ちょっと今日はブータイさんのお話をゆっくり。
最近サッカー見てないです
よ。最近ね、アイドルばっかり見てる。
ちょっと待ってください。ちょっと雑談の前に結局今日はどういうサッカーの話するのかな、項目だけちょっと、うん、あの喋りませんか。
まずは、
それ知ってから近況喋りましょうか、
ね。そうか。でまずは、はい、あの天皇杯のこと。
ああ天皇杯。
それから、もう切れあの突然にもう今更になるかもしれないけど、クラブワールドカップで鹿島が前進したけん、
あ、そうですね、前回の収録はもうそれを決勝戦あれを見る前の予想ですからね、
前前
前、あまりにちょっとかすりすぎてて見て言ってんじゃねえかなと思ってる方もいらっしゃるかもし
れ
ない
ですけど、だからそれでしょ、天皇杯、それから高校サッカー
今日ね、まさにこの収録の直前に終わった決勝戦、
そう、はい、それとか、
そうですね、
ほらサッカーの話題満載でしょ、あと移籍情報、うん、
あのマリノスがちょっとね、俊介、うん、関係とか、
う
ん、シティとか、
そうそうそうそう、
ちょっと勝ち止めてる感じ、
あとシティに関してはね、この参謀長がすごいネタ持って
ます。あら
シティフットボール
に関してはえーっていう話がします。今日の
しますって
特ダネ
しますって多分じゃそんな多分そんな話題何年前に多分終わると思う。
トピック盛りだくさんで、うん、ね、そしてブータイさんもいらっしゃるってこと。
今日はブーブー
東京トリーグの
トリーグの話もね、ネタは
だって東京カップ今日やってますから。
そうですよね、
東京カップ今日開催中
のか。あとあとももクロの近況と、はい、アイドルの琉球アイドルの、
はいはい、あとは紅白歌合戦のついてとか
いろいろね。
ゴールデンボンバー
雑多にお送りしてね、はい、ギュッと最後に官房長にお渡ししてギュッと論にしていただくっていう、ね、それに基づいて私が適当なタイトルをパッとつけたら出来上がりですよ。それでもう3年やってきました、ね。はい、あ、今日来ました。
ありがとうございます。
今日の収録アジトもね、ご紹介したい。
立川に来て福谷さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も
豚骨しょうゆこと、
あ、そんな名前でしたね。
福谷の立川のね、
ありがとうございます。
立川が誇るスポーツバー起点、
週休分からも売っていただいてる起点で
買いました。
もう暇だから、誰もお客さんいないから。
今日はさすがに、だってこれ3連休ですから。3連休にスポーツバーにこの時間来てる旦那とは離婚ですよ。
そう、ね、大丈夫
なんですか。
大丈夫、君のところは大丈夫。
私はあの掃除洗濯だけやってました
。なるほど、すごいドキッとした。
うちも大丈夫、うちもご飯。
あ、そうですか、ありがとう。
ここのところは、あ、お前猫に餌やってきたの。え、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。
人すごいでしょ。いろんなものをね、こうあれしながらありますからね。いただきましょう。
いただきましょう。
今年よろしくお願いします。
すごいよろしくお願いします。
お
願いします
。お正月は、相当のお正月はどういった。
正月は寝てて、2日高校サッカー行って、3日寝てて、4日寝てて。
はい、カットします。
あ、よ、何やなんで
網を投げたとするじゃん、漁師さんがね、なんですかね、タコの足が1個引っかかってたぐらいでしたね。
なるほど、
ね、
なるほど、でそれぐらいね、はい、取れたかない、
うん、ゆっくりされたってことだ。あ、唐揚げありがとうござい
ます。はい、どうぞ。
唐揚げと餃子をね、もうかぶ新年にはこれでしょ、やっぱり。
ありがとうございます、
ね。
そろそろおせちにも飽きた頃でしょ。
そうですよ、もうおせちなんか食べました。
え、これ僕は実家で食べたけど、相当はおせち自分で作るんですか。
相当はね、ちょっとしたやつがあったよ。あんまりうちはがっつりいかない感じだから、うん、あるもの。でも正月の何つうの、年越しの仕方って、はいはい、結構地域差があるっちゅうの
を。そうですか。
最近感じて
ですね。初詣っておせち食ってしまいでしょ。あんな
姫
始めして終わりでしょ。
姫始めしたの、したの。はい、我々さ、はい、西日本の人間はさ、はい、結構ね、年末にお墓のお掃除行くんだよ。それで綺麗にして、で、元旦に初詣行った帰りに墓に行くとかね、はい、墓に行った帰りに初詣行くとか、
うん、
結構ね、それが割と、どっちかというと普通だよ、
ね。うちもそうですね。
そうだよね。うん、
年末に墓掃除
します。お墓からの、そのまんまお寺に。
お寺に行くとか、神社
に
行くとかっていうケースは、割とこう、レギュラーだったんだけど。
それは九州は当たり前。
あれみんなそうなんじゃない、
そうなんじゃないのって思っていたら、
違うんですよ。年末に墓掃除して、
そう。
まあ、どっちか先ですね。
年明けて。最近、
お寺と神社をまたぐことになるわけですね。
もうもちろん、うんうん、はしごで、はしごだったり。
はいはいはい。
それから、年越しの仕方も、なんか、割とこう、年、31日ぐらいまで、そのいわゆるその紅白が終わるぐらいまで、こ
う
ど
ん
ちゃん騒ぎして、で、こう年またぐぐらいに蕎麦が出てきの、それで、よく、そのまあその足で神社行くケースもありゃ、まあ寝て起きて朝一で神社行って、墓行ってっていうケースがあるんだけど、我が家はですね、31日はそんなに盛大にやらない
ん
ですよ。蕎麦を食って、寝る。
あ、そうですか。
で、朝、その、なんつうの、いわゆるおせち料理みたいなのを食べる。おせち料理が年をまたぐことがない。
ああ、なるほど。
これはね、
え、でもそうでしょ？
普通そうじゃないですか。おせちは。
そうだよ、そうだよ。
年明けてから食うのがおせちでしょ？おせち食いながら
年明け。おみそかにおせちは見ないですよ。
あ、そうなん？
うん、そうですよ。あ、キスもしてないのにコンドーム置いてないでしょ、机の上に。
あ、そっか。
でもね、我が家は、我が家っていうか、それが宮崎県 の延岡市の非かっこ加盟平野家の、うん、あの年越しの仕方は、はあ、宴会しながら年越して、はい、っていうケースなんですよ、
うんうんうん、
我が家はなんかあんまりその西の宮あのクレオパトラが関西なので、うん、そういうなんかしこう飯あんま食わないんですよ31日に
うーん平野家の朝から夜の
だからあんまりそのガンガンそのいわゆる
宴会みたいな
宴会みたいな感じはせずに
お蕎麦ぐらい
蕎麦西に蕎麦食ったぐらいで終わるみたいな感じでなんかそれもなんかまあもう結婚して17年やから慣れたけど、うん、あまあまあそういうそれぞれの年の越し方があるのかなっていうふうに思っていてやっぱその墓参りだけは結構あの衝撃最近
あそれがないんだって思ってね、うん、
でね
何この正月で気づいたの
そう
あら
北関東から僕がこうね一応ツイッター6000人ぐらいいる中で調査したら、
うんうんうん、どうもアンケート取ったわけですね
静岡県を境の北
そうでしょう
は正月に行かないあのお墓に
はい行かない行かない
だから栃木の人も行かなかったし、うん、群馬も行かなかったし
もちろん東京も行かない
東京も行かないし長野県の人たちとかは全然そんな、はいはい、今頃行ったって雪に墓は埋まって
ああなるほどね
行ったってしょうがないみたいな
どういうことか
ツイッターでねどうもやっぱ、うん、真ん中の中央構造線フォッサマグナを中心にねこう墓行く文化と行かない文化
は。フォッサマグナ関係ないでしょ。
やっぱ、あれじゃないですか豊臣支配と家康支配の区切りです。
難しく考えた
ら、
雪。
いや、でも、うちのね、養子の仮の姿の同僚は、あっちの鳥取県なんだけど、
鳥取、はい、
鳥取は行くっつってた。お墓。鳥取
も雪降りは降ります
けど。雪降るけど。
あそう
雪を
下
ろすというかそのはきれいにしていくって言ってました
はっかりでも分かれると面白いですね、
うん、
それね
ああってやっぱ日本ってそうは言ってもやっぱりいろいろあるんだな
あのよく昔年末ね蛍光灯を変えましょうみたいなサザエさんがよく言ってたじゃないですか、うん、そのイメージかなそこね
それは東芝の
戦略ね戦略
戦略でもサザエさんってどこに住んでるんですかあれ
東京
でしょ
世田谷
世田谷サザエさんがお墓参り行ってなかったから僕は印象ないですね
ああ、
正月のエピソードでそういうのないです。
磯野家は
磯野家は言ってないですよ。で、でってでってでってって、でげってでげってでってって、ないですよ、それで。
今のフレーズ、ジャスラック来ますよ。
やめない。
これはジャスラック来ます。
でってでってでってでって終わったらガラガラガラって開きますよね。
そうそうそう。
ただいまーみ
た
い
な。誰か来る
んですよ。あのね、視聴者を逃さないリズム感でね。なるほど。参考にしましょう、あれね。
なるほどね。宮城県。
なお今年天皇杯の決勝ってどことどこでしたっけ？そのつながりの話です、
ね。青森県と、はい、それから前橋育英。
高校サッカーね、それ、ね。
はい、天皇杯。
天皇杯。あ、天皇杯、はい、
フロンターレとアントラーズ
フロンターレとアントラーズ。
フロンターレとアントラーズ。そうですよね。だからやっぱり、お墓参りとか気にしてるようじゃ勝てないってことですよ。年末年始。
そうですね。
フロンターレとアントラーズにはそんな義務がないから気になんない。私らも考えない。
なるほど
ね、青森山田と前橋育英、うん、もうお墓参り行けなかったな申し訳ないなっていうのは
ないから
決勝戦にいるわけですよ
なるほど
ね結局年末年始でやっぱお墓参りを高校サッカーせっかく勝って来てるのに、うん、あんまお墓参り行ってないなっていうのが後ろ髪引かれてるわけですよ結局
なるほどね
四中高の頃からそうでしょきっとね
福岡東もねあっさり敗退したのはお墓参り忙しい、はい、
そうですね
中福岡が去年優勝したじゃん
優勝したんですけど
今年はね
やっぱり帰ってから怒られたんですよ、ね、お墓参り行ってないねってやっぱり勝ったけどお墓参り行ってないよっていうのがしっかりあるんですよ中に
でねこのそうそう優勝したこの群馬のお墓が桐生にだからものすごい空っ風だったのもうあの車のドアとかがバーンって持ってかれるぐらいの風だったの、
うん、
で、うん、それこそ桐生第一とかその辺の横通ってたら、はい
うん、
こんなところで、うん、あのサッカーを、
うん、
その正月からやるんだって、
うんうんうん、
もうボール蹴り始めしてたんだ、
はいはい、
そしたらやっぱあの宮崎なんてさ そんなことがないからさ、はい、冬場穏やかだから、うん、風はあっても雪は降らねえし、うん、ちょっと小雪も舞ってたの群馬、
うんうんうんうん、
そういう意味では、うん、まあ、なんて宮崎県は恵まれてんだろうと、
うん、
なんでそんな土地柄なのにサッカーが弱いんだろうとい
やいやいやいや、
ふと思って、うん、あ、だから前橋育英は強えんだなって、
風にもね負けずね、
うん、思ったけど、
風の話が本当だってだったとするならば、もう空っ風カカア天下も相当なもんでしょ、じゃん
多分
負けずサッカーやってるわけでしょ、うん、
だから でもそこに一つの仮説を立てて、風に負けないぐらい前橋育英は練習してたから、今年今日もね決勝に残ったわけだけど、でもじゃあなぜザスパ草津群馬は弱えのかっていう話の疑問が一個残ってきて、
そうですね、
これは風っ風には関係ねえんだなっていう話になって、
たまたまじゃないですか、たまたまじゃないですか、
でね、ベスト4にね、これね、なんとあのサッカー不毛の地と言われる、うん、
まさかまさか
栃木がね、あの日大がね、
不毛の地だったのね、
あの日大がベスト4残したんですよ。
毛はあるでしょ、不毛じゃないよ、
ボーボーだわ、
ボーボー
ボーボーなんだ、
ボーボーだわ、牛湧いとるわ、シラミと牛同時に湧いとるわ、
汚ね
え、ドレッド気味になっとるわ、ボーボーで絡み合っとるよ、
コーンロール
コーンロールじゃん、
コーンロール
コーンロール、
佐野日大ベスト4でしたね、
ベスト4で、
はい、準決勝が予定、北関東ダービーだったんですね、そう、
見て見た、見た、
群馬と、
うん、
それで
いい試合だった、
いい試合で、で、だね、ちょっとやっぱあのまあ今回全般にその俺一試合見に行ったんですけど、うん、高校サッカーね、うん、あの本田六ユースこと王将高校対青森山田っていう、
うん、あ、じゃあ優勝チーム
とか、あ、ありましたね、そうだ、王将、うん、
ね、割と豊昇って優勝経験もある高校だから、ね、1回戦負けってまあまあそうそうないんですよ、でもまあかといってちょっと噂によるとそんなに J リーグに行くやつもいないし、ね、あの興梠とか増田とかそういういわゆる引っ張られてた世代でもないし、まあ、そんなにあの九州でもそんなに強くない、二松学園の方が強かった、それでも豊昇が来たと、まあまあまあちょっと小粒なのかなと思ってたけど、まさかね1回戦でね 5-0 であの負けるとは思わなかったよ、
5-0 だったんだ、
う
ん、
どこに負けたんですか、
青森山田、
ああそれが、うん、ああそう、
まあそれが強いのよ、もう今まで高校サッカー何年も見てきてるけど、まあこいつはこいつはちょっと、あれね、多分ね、栃木 SC より強いね。あの青森山田は。
いや、そうそう、それはないですよ。相当。
うん、少なくとも。
それは絶対ないですって。あの、ボコボコですよ、栃木
SC は、あの、強いね。
まあ、アビスパと。広瀬が12点取りますよ。
アビスパと6個ぐらい。
ジャーン・モーゼルが8点取りますよ。シーズンで8点取ってないけどね。
あの、キーパーが、ね、FC 東京のユース、あ、ジュニアユースで、FC 東京のユースに上がれなくて、
広瀬君
でね。それで青森山田に行ったんだけど、うん、その、例えば、もうずっと押されてるわけですよ。もう 5-0、まあのスコアからするに、もうずっと青森が押してるんだけど、たまにちょこちょこっと来て、やっとチャンス作って、さあっていう時に、バンってやると、まあ止めるんですわ。
はい。
その広瀬君が、
広瀬君、はい、
それでボーンって蹴ったら音がさ、
うん、さっきみんな決勝見てたんでもう一回しか
ボコーンって
する、いやもうそれ広瀬君も見てますし、
その
すごいアシストも決めてんすよ今日広瀬君、
ボコーンってするのがもう、
ゴーゼロもくしくも一緒ですし、
ペナルティーエリアの近くまで
今日もすごかったんでいろいろ、
そう、あれさ、
それ見てないですけど絵描けてます
も
ん、
あれさ、もうそのボコっていう音で湧くの、会場が、
はい、相当生で見てたからね、そう、これは失礼しました、そっか、
そう
ボコって音で、
ボコってあんなに、
蹴れるんだ、
まあ、なんつうの、大宮サッカー場ナックって、まあ、あの2階、
ナックだった
んですね、ナックで、まあ、近いから、うん、すごい、はい、選手と近いので、はいはいはい、ボコンっていう音が、はい、うん、まあね、それで湧くの初めて、僕いろいろ高校サッカーやってて、あのゴールキックで、
だからもう J リーガーと同じ音出すぐらいのね、
そう、 あの、その辺、報酬のキーパーが、ポンって蹴ると。
それはパスだからね。
パスなんですよ。
パスみたいな、ね。
それが、ボコーンって音をして、それが飛ぶんだ。飛ぶ。まあね、あ、これが、J リーグに行く、キーパーの、代表の、キーパーの力なんだって思ったら、5-0 で負けてもしゃあないなって、思って。でね、隣に報酬の応援団がいて、もう、ね、あの、すごいファインセーブするの、広瀬君が。うん、ちょっと、広瀬半端ねえって大阪半端ねえみたいなのがあって。それでもう、やっとこさ、こう持って、ね、ボール、あの、自陣じゃなくて、その、敵陣の中をやっとの思いでボール運ぶんだけど、ね、えってオフサイドになったりとかすると、うん、ちょっとぐらいオフサイドいいってとかっていう、
そのなんか、すごいんだから
っっ、ね、宮崎県人ならではのあの緩いヤジがね、
なるほどなるほど、
高校サッカーの中ではちょっとフレッシュだったね。
うん、なんかそれいい感じですね。
いい感じ。うちがやっぱり教育しただけのことはあるなっていう。なんか本当なんかマジ応援禁止みたいな雰囲気がこう報奨のスタンドに
いやもうそれもう3点は取られてたでしょ。もうその時
もうあった
そうでしょ。
そうもうマジ応援禁止みたいな雰囲気があって、
じゃなかったらマジだったかもしれないですよ。
ロコサッカーの
決勝に行ってくるチームなん
で強くなって
るでしょうね。
そうあのなんだっけ、なんとか君みたいな2点ぐらい決めたかもうキムキでしたもんね。あんな高校生いなかったでしょ。
ああ青森山田の11番の
キムキ
あいつとかさ、うん、あの一回オフサイドみたいになっちゃった。オフサイドになったの、それでもうゴール決まってわーって言ってセンターサークルまで戻った瞬間に先進が主審呼んで、うん、ああ今のオフサイドだったんでっていうような説明したら、はいはいはい、ゴール取り消しになっちゃって、うん、ゴールキックになっちゃった、うん
はいはい、
そしたらあの11番の子がこうやってあのいわゆるこう手両手広げてあのこう何審判に何なのみたいなあのこうクレームをするところも、うん、ちょっと高校生らしくない。あいつらあの今回の青森山田
そうなのよね。
全般的にね高校生らしくない。
確かに僕もなんかすでにルーニーみたいな感じね。
そのプロっぽいという
か
大人っぽいという
か、ね、プロかぶりですか。
プロっぽい。確かになんかね、だから今日も決勝だけちょっと見てたんです、後半だけ。あのね、実況解説は相変わらずじゃないですか。うん、僕大っ嫌いなんですけど、家族がどうだとか、
余計なね。
応援がどうだとか、今、地方ではどうだとか。じゃあ、いいんですよ。今、うん、シーンとそういうのなんか好きなんですけど、多いんですよ。うん、
まあ、伝統ですね、日テレの。
それと、彼らのね、はいはい、山田のプロっぽさのバランスがすごく今日悪く見えて、
そうですね、もっとね、
そういう
サッカーをサッカーの話だけでも
見せてほしいのに、
解説者に、
ね、なんかさ、うるせえなと思っちゃって途中で、どうですかそれ、僕だけですかそれ、
いや評判悪いですよ、
みんな思ってますよ、うん、
いや、やっぱそう、
何十年間それ聞き続けてね、変わらねえなって、
駅伝の時も思ったんだけど、大学駅伝の時も思ったんだけど、なんかこう、アマチュアですよね、みたいな、こう、なんか学生ですよねっていうところが、どうもドラマに従ってる風潮は、
そうよね。ある。確かにその、多分前もこの番組で喋ったかわかんないですけど、駅伝の成功例を多分サッカーとかに持ってってんだと思うんですね。わかんない。甲子園の成功例を、まあ、見てるじゃないですけど、駅伝とかに持ち込んだら、なんかいい感じになったから、サッカーも、みたいな感じでやってるかもわかんないですけど、そのコンテンツは面白くなってるかもしれない。一般の人が見るようになってるかもしれないけど、それ絶対ね、俺、競技。その競技が大人になった、そいつらを一般の人が見るため、その競技の発展には俺絶対、役立ってないと思うんですよ。
その時、高校生だからしかやらない紹介の仕方なんですよ。
そう、というのは、うん、競技の面白さをフォーカスできてないから
なんですよ ね。
お涙ちょうだいとかなんか何を節ばっかりでしょ、う
ん、あの、プロセスとか、その後、その前、うん、みたいな、うん、そのプレイヤーのは、絶対やんないですね。民放のスポーツの中継の仕方。
駅伝の面白さあれって伝えてくれてんのかって言ったら、ちょっとわかんないですよね。ずっと見てても。
なんかでもね、
最後の3年生です、涙の走りですみたいな、
なんかね、
テンプレですね。
いや面白いけど、う
ん、テンプレ
麻痺してんじゃない、うん、割と、
う
ん、
いやもう代々ね、先輩のアナウンサーとかそういう制作サイトとか、
ね、そういう、ね、
台本がね、来ちゃって
る、ね、いやそうでしょうね。なんかその番組見たことありますけど、うん、本当に
外せない、そっから
その本当テンプレをもらうんですね。
多分そう
なんですよ。同じ量の何行は書かなきゃダメよみたいな、
はい、
ね、 実業団駅で見ますかって話ですもんね。
ニューイヤー。
ニューイヤーか。見ますよ。当たり前じゃん。そっち当たり前、見に来ますよ。
そう、相当旭川が出てるから。
当たり前じゃん。延岡市民はもう、あの、ニューイヤー駅伝から始まる。
相当はね。相当はそうですね。相当
は。延岡市民だけでしょ。
相当はサッカーより、あの、バラソンの方が
好きです。全然、
全然。
久しぶりにやっと、18年ぶりだよ。
そうですか。今、そういう人は、あの、この会話に入れないんです。
なんで
話してない
んですか。なんで、あの、
今、メディアの、メディアの伝え方みたいな話だからね。
サッカーにも置き換わるなっていう。
もう最後にね、総選手、
総選手。始まっちゃったよ。
総選手に、松田君が、総選手、総さん、あの、ゴール前に行きたいんじゃないですかとかなんか言ってて、総さんも、はい、そうですね、なんて。わかる？わかんねえかな。群馬の空風をこう、逆風にして、そのオリンピックの、リオのオリンピックの無念を佐々木がこう逆風をついてテープ切るんだよ。わかんないかな。
その序盤のテンションからいろいろ21分ぐらいあったんですけど、まあ20秒にしておきました。
ということでね、そのメディア論みたいな話ですけど、これ別に高校サッカーだけの話じゃないと思ってて、甲子園もそうだし、テレ朝なんかもそう、高校野球の時もそうだし、やっぱお父さんお母さん、1年の時の3年の先輩が、みたいなとか、でもこれって、オリンピックの時もそうなんですよ。おばあちゃんが、みたいな。
確かに。そっちは僕、
この家族のフォーカスをこう当てるというのは、一つの、民放 NHK 含む日本のこう映像メディア中継のこう非常にこうテンプレ。
なるほどなるほど。それでちょっと選手のさ、代表選手のご家族もさ、ちょっと空気読んで家とか持ってきてるとこあるもんね、あれね。
ああ、そうね。
空気読んで。これでしょみたいな。
そうそう。だから、高校、大学とか、なんかそういうオリンピックも、まあ、いわゆるアマチュアスポーツの頂点みたいな。でもね、多分日本代表戦だけはね、そこをこう抜けてるのね。
確かに。
いちいち岡崎のおばあちゃんがみたいな言わない、挟まないでしょ、
ど
の
国。そう、確かに。そうですね。
レスリー。
ジョーヘッド、おばあちゃんも喜んでる。
言ってなかった。なき、高校の恩師。
こぼれている岡のお父さんがみたいな。
小峰さんとの誓いを守りました、大久保とか言わないじゃない、いちいち。だから、A 代表だけはちょっと、中継は、このワールドカップっていう、この98年、2002年のとこからのあれだから、いわゆる新しい中継のスタイルを、こう、ガッてやったけど、駅伝、高校野球、高校サッカーってのはもう30年、40年みたいな。
女子レスリングもね、浜口が出てきて、気合だ気合だっていうテンプレートは、
必ず
家族が出てきて。
だから吉田沙織とかさ、みんなそうだもん。
確かにそうですね。コーチが担ぐ。コーチがレスリング。
テンプレート。コーチがな、投げられるっていう。
確かに。
そう、だから、総長がなぜ、今日の青森山田の日テレの中継に違和感を感じる。多分 A 代表みたいなのもそこを卒業してるのに、まだ高校サッカーはそっちかっていうのを、いい試合だからこそ感じたんじゃないかなと、話聞いて思いましたけど。
なんか監督の娘が途中で言った。可愛いですよ。監督も僕尊敬してますか。素敵な大人だなと思うんですけど、今そこを映さなくてよくない？左サイドでクロス上げようかみたいなとこなんですよ、戻ったら。今と思って。
でも、去年の大学駅伝で、駒沢高校がこう走ってたら、金ちゃんが出てきて、金ちゃんが見切れちゃった。あれ、金ちゃんじゃねっていう。
その時、金ちゃん走りしてたんですか？
あれ、金ちゃん、そうか、金ちゃん今、駒沢大学か、ね、通ってるからね、なんて言って。
娘は映ってたんですよ。
なんで高橋克典が青学応援してたの。
大丈夫大丈夫、これ拾ってる、ちゃんとちゃんと乗ってる、ちゃんと乗ってる、大丈夫乗って
る。僕はやっぱここで大丈夫ですから、一回編集してるとか聞いてる人の立場で聞いて作ってますから。
なるほどね。
何喋ってくれても大丈夫
です。そうそう、マジでマジで言いました、
全然大丈夫ですよ。
NHK の高校野球の中継とかって何のストレスも感じないですけどね。
そうですね。
まあ、あんまり背景とか言わないです
よ。そうそう。
この試合のこと
は。あれはなんか NHK アナウンサーテンプレがちゃんとあります
よね。それはそれのテンプレがちゃんと育ったんです。
そう。でもテレ朝がやると絶対、ご両親、同級生の話とかいっぱい出す。
ABC が作るとそうなる。
そうでしょ。
なるほどね。
で、甲子園の、なんだ、日だっけ？熱湯甲子園。
熱湯甲子園。
で、あれで。
で、長島みなさん出てくるみたいなね。
なるほど。
メ 中継に文句言ってもしょうがないですよね。なんかちょっともううるせえなと思って。
違和感感じない。だから私は A 代表のあれを見てるからじゃないですか。
ただあの、埼玉スタジアムだったでしょ、決勝戦。なんか、外区が響いてたんですよ、最後。
最初と最後。
ね、あれなんか
響くって何？
ブラバンが、
ブラバンが、
あれ山田の方ですか？
生演奏。
そう、あのブラバンと応援団でしょ。
っていうのがもう試合を締めくくるような感じでさ、
そのもう
応援でやってるわけ。
アディショナルタイム入ったぐらいから。
また再スタって響く、あれなんかもうレッツの応援ぐらい響いてましたね、人数少ないのと。何あれ？ハイスタってずるいんじゃないの、あれ、レッツが盛り上がってんじゃなくて。
いや、なんか、レッツだったら、威風堂々歌うじゃないですか。クロージングの時に。
いやいや、音の響きよ。屋根の。
うん、まあ、あの、だからそういうふうにしてある
わけ。ブラバンのさ、人数なんて、大したことないでしょ、だって、あれ、レッツの応援団に比べたら。まあ、まあ、同じぐらい響いてるわけよ。
ボリュームがね、
ボリューム。ブラバンがいるのが、あのバックスタンドのところなので屋根がちょっと、
なるほどね。
で大工流れた時はプリッターあるもちょっと話題になってて、大工、
大工、大工素敵でしたね。
それ青森山田が
どっちでしょうね、
絶対やるやつ。準決勝とかではやらないでしょ。決勝だからやったって
こと。は見たことあるけど、大工を流してるのは聞いたことない。
決勝だからってことでしょ、
ね、どっちかがや
ったんですよ。正月だからってこと。
昔徳島ボルディスがあの試合の締めの時に大工使ってた
り。へー、いや、なんか大工って聞くと大晦日みたいなイメージでした。
まあ確かに日本はそうです
ね。福島はあの大工発祥の地だから、
あ、大工応援のじゃなくて、
いや大工の
日本のあれですね、合唱
の。もともとあの徳島に第一次世界大戦のドイツの捕虜が、徳島にあの収容所があって、そいつらがあのあったっつうのが発祥の地だから、だからここ福島ボルキさん今どうか知らねえよ、だけど昔歌ってたよ、大工の。
試合前と試合終了間際に大工を
出してたね。
青森山田と。
青森山田が。だから正月もさ、そこそこにやってたわけでしょ、彼らは。うん、応援団もさ。
うん、そうです。
東京泊まってたのかな、一回帰ったのかな。
連泊ですよ。
ね、連泊でしょ。
連泊ですよ。
出勤で、うん。だからなんかちょっとなんか違うよね。こっちはもう正月終わってさ、
あ、
仕事も始まってさ、
そういうことね、
もう今大工流されてもなんかさ、
うん、そう
ね、だけどなんか素敵でしたよ、うん、
なるほど。
だサイスターとかスタジアムで屋根つけてブラバン使ったらいいんじゃないの。千人効果出てたよ。だから
さ、俺そのブラバンなんか高校のね、うん、あの高校の応援のその最たるこうもんだと思うわけですよ、うん、
はいはい、
プロにはないし、はいはいはい、ね、だけど大宮のナックでは禁止なの、
ブラバンが。
ブラバン禁止なの。
へぇ、
高校生でも
高校生でも禁止なの。
へぇ、ほんとに。
それで。
なんで家があるから。
いやー、俺も詳しいことは知らんけどね。まあ、なんか近くにいるところからクレームが出たっていう話はしてた。だけど、あとね、どこだっけな。どっか行った時もね、禁止だったんだよね。ブラバン禁止。うん、ブラバン禁止の意味がわかんないんだよね、俺。高校サッカーに。なった時に、
うん、かわいそうですよね、ブラバンの子たちがね。
あれを
ね、ブラバンでできるとこだけでやればいいのにね、
うん、それとかね、どこだっけな、
どっかありましたよね、
太鼓禁止があったんだよ。
そんな西側からってやってますよね。
そうです、太鼓禁止があって、まあ、いいそれでそのみんなこうやって手拍子で応援してて、うん、で太鼓も一個だけはいいけどいくつかはダメとか、
うん、
なんかすごいね、
1個はいいの？
箱の
変なレギュレーション、
箱のレギュレーションがあって、
多分箱とね、その県と都道府県別の協会とかのその細かい別々のレギュレーションだと思いますよ。
少なくともさ、うん、まあ例えばやったことがない J リーグをやったことがないようなスタジアムで禁止だったら、うんうん、まあまだわかるんだけど、ナックなんてさ、大宮とか
てて、ね、
大宮と浦和の方がうるさいに決まってるんだよ。
だから、スタジアムの、ルールじゃないんですよ。そこの主催、主管のリーグ、協会の独自ルールが全て優先されてるから。
ね、今、総統が言ったナックの鳴り物禁止は2010年の大会から、埼玉県予選準決勝の時に、近隣住民からうるさいと苦情が来た。
準決勝で？
で、交代連サッカー協会が対応しますって言って、まあ、そこからダメになった。
で、
未だにダメだ。うん、
ね、そこの人が死んじゃえば終わっちゃう。
この人が死ん
じゃ
えば OK ですね。
その会長が？
この会長っていうか、この近隣住民
が。近隣住民が死んだらいいよ。
大宮救助
で。ソリューション。なんていうソリューションを出してくれてるんですか。
だってさ、あのスティックバルーンあるじゃん、ね、スティックバルーン。
ありますあります、トントンするやつね。
で、うん、前の試合はナルト、あ、じゃなくて徳島一律、徳島、はいはい、徳島一律だったんだけど、はいはい、わざわざその徳島からスティックバルーン持ってきてるわけですよ。
バカバカなるやつね、う
ん、スティックバルーンも禁止なんだよ。
トントンみたいなやつでしょ。
そうそう
そう、だから
あの聞こえないでしょ。
そう、それで包丁のやつらもあの棒だけ持ってきてて、うん、叩いちゃダメですよっていうから、
こすっちゃう、
しまっちゃうの。
だってあんな、そんなこと言ったらディキリ立ったチンチン2つぶつけたらあ
の音しますよ。
そういうよね。トイントイントインって。
それでもね、10代の頃。おじさん
が、ね、いやいや、25ぐらいまでいけたでしょ。
そう、今は無理よ。
ちょっと今ぶつけてみます、酒も飲んで。
そう立つかな、
酒飲むと余計にダメだ。
そう、
いよいよ終わりですよ、この。いよいよですよ、
今年。あ、もう今からずっと下ネタ言う
と、いやいやいや、ダメですよ。でも、しっかりやりましょう。
いや、だからそういう、なんかな、こうクレーマーにその、はい、なんかこう寄せちゃう感じの風潮、
そうね、そう、確かに確かに、ことなかれ主義ね、エンタメを食いつぶす、
なんかね、あのこう日本全般に言えることなんだけど、こうそういうのにこう文化が潰されてる感じはするんだよね。
本当そう、神経質な一人二人に全てが潰されちゃうとか、潰す力を持っちゃっちゃうんですよ ね。
今小学の女王の金できないとこ増えてるんです
よ。そうだそう
だ、ね、そうだ
そうだ、だからあの23時59分59秒には鳴らさずに、もう31日の夕方から108個鳴らす寺増えてるって言ってた。
深夜を鳴らすと
うるさい
って言って、
そういうその日本の文化風習の、ね、伝統じゃない、深夜にゴーンって鳴るのが。それがね、うるさいからやめろっつって。
正月はうるさいもんだし、保育園幼稚園の周りはうるさいもんでしょ、うん、でもそれを今うるさいって言って
クレーム言うやつがいるっていう。
そうそうそう、
バカじゃねえの。
センスがさ、センスと言っていいのかな。
いや、センスでしょ。
気が狂ってるんですよ、
ね、いや、気が狂ってるんだね。
これはそういうもんでしょっていう言葉が通じなくなってきてる。高校サッカーだってさ、ブラバーはいるもんでしょって思うんですよ、僕。誰
でね、これはね、これ重要な問題だと思ってるのは、やっぱりね、文化、要するに応援だったら応援でいいですよ、ブラバンの話でも。やっぱりね、自らでやっぱ勝ち取っていくしかないんですよ。レジスタンスですよ、これこそ。
そうね、
だからそれを掴み取るまでに何をじゃあやっとくのがいいのかっていうことを、やっぱり応援したい側は考えていかないといけない。ね、だって、普通に立ってたら、もう全部やられますよ、そうやって、うるせえだなんて。
ね、時代はもう。
除夜の鐘がうるせえって言われるんだからさ、何百年続いてる文化だと思ってんだって話だよ。
昨日今日鳴らした
らそうだよ。2012年に応援してうるさかったクレームの話じゃない、これ数百年続いてる日本の文化がさ、近隣住人がうるせえでさ、寺が自粛だもん。
無音の盆踊りみたいな。
そう、つまり
盆踊りとかさ、うちのその狛江市なんかさ、マンションの真ん中の公園でやってるんだよね。
まあそうでしょ、そういうもんでしょ。
そしたらもううるさいに決まってるよね。
の夏の花火とかだとうるさいって言われる。
クレームに負けない文化はね、作んなきゃ。
そう、作んなきゃ。
そんなんやったらもう、あれ、今年から義勇軍全員フルチンで応援するっていうぐらい。
なんで突然そっちに行くんですか。
いや、もう急にもう右にこうガッと振って、クレーム言うんならクレーム言いやがれみたいな感じ。
脱ぎ出した途端にも
ブランブランさせたまんま。
履いてますよってみんなで
言う。
履いてますよって。
あ、いいね。
近隣住民は見ないからね。音は来ないからね。
スタジアム内の
近隣住人は見ないね。
じゃあ誰もクレーム来ないね。
なんていう観客の人か。
なるほどね。
でもクレーム来たでしょ、なんか武蔵野のやった時にロックの試合で
騒いでたらうるさいって言われて、そうそう、同じ理由でなぜ武蔵陸がそもそも JFL で何も禁止かって言ったら、あそこの裏にお住まいになってるね、ごくごくわずかな人たちがうるせえって数年前に言ったから、それ以来ダメっていう。でもそれはそれだからしょうがないよねとかっていうのがリーグとか運営側が諦めたり、サポーターもそういうもんだからみたいな、応援禁止、鳴り物禁止とか、すぐそれなんですよ。
だからその間に言った人も、じゃあ今改めてまたお話しすれば、
そうな
んですよ。もういいよ、もう慣れたし、
要はね、いかに、手のひらで転がしつつね、
いや、今だにずっと、もうずっとうるさいからダメっていうんじゃなくって、うん、ちゃんと話をすれば分かってくれるかもしれない。
あとね、
それすらなんか言われちゃうから。
危険を直させるようなアプローチをしてきゃいいんですよ。たくさんの人たちで。 いやでもまあ少なくともまあこの放送で言えることはサッカーのサポーターが一番聞いてるんでしょうから、はい、ね、あのしかも J1 はほぼいいですよ、あのうるさくたってほぼねじ伏せてきてるんだから、 J1 という J リーグの力ではある程度納得してもらってるんだから周りは。でも下にカテゴリーに行けば行くほどそれが制限されてるのは現実であるから、 それは勝ち取っていくような動きをね、みんなしていかないと。
そうだね、ゲリラ戦だね、
うん、
一個一個放火していくか。
そうですよ、スイータースタジアムもさ、夜9時以降は何者禁止
だ。そうそう、ああいう話
そうなんですか。
で19時半キックオフの、その、なんだっけ、あの試合は、ACL だっけ、クラブワールドカップの試合かなんかが、で鹿島が使ってて。
あ、で、例のあれをやるかって言って。
で、9時をまたいだ時に試合が終わってないわけですよ。
ね、まだね、
こう。乗った鹿島は応援をやり続けた。で、試合が勝って、応援の、まあ、おかげか分かんないけど、勝って。でそれで、これは相場しに行くかなと思ったら、ガンバのね、まあ、サポーター、皆さんは分かんないけど、人はよくやってくれたと、俺たちはあのルールを撤廃したいんだと、
なるほどね、
壁をもう越えてくれと、
まあ、そういうね、無茶ができるのは、インファイトぐらいしかないから、まあまあまあ、うん、どんどんあの口引き
だし、ホームじゃないから知らんがなみたいなの
もあるし
ね、歴史的に知らんがなみたいなのもあるからね、
ずーっと昔から伝統としてありますさ、
これはこれまた別の伝統がある
あのアウェーで好き勝手やろうぜっていう、
そうだからソフト路線の講習術と、ハード路線の突破していくっていう2つのやり方をこう駆使しながら文化自体をやっぱりちゃんと守ってくるのをしないと変わらないでしょう。
え、そう、あのスイタにそんなルールがあるんですか。
だ
ベスト10に出てるアイドルみたいな。
最初代表戦でしょ、大揉めした時。
代表戦か。
代表戦ですよ。
代表戦は揉めたんだよ。
で、奈良サポの、あの、鹿二等兵がさ、あの、矢面に立ってさ、大批判されてさ。
でも代表戦は途中で投げやんだんですよね。手拍子に変わった。
あんなの。
そうなんですか。
最初から分かってたんだもん。19時半にキックオフすることが分かってて、21日ダメだって分かってて。じゃあ日本サッカー協会がそれをどう事前に何かしたのかって言ったら何もしてないわけだし、
後半のね2、30分一番いい時間帯、うん、ここでビハインドから1点決めるか分かんない、その後押しをサポーターがしてよかった
の。いや、だって誰がチケットを買って誰がこの興行を支えてんだった時に、それをその何ここだけはダメですみたいな
挿入してから画像荒くなるみたいな。
そうですね。そういうことです。
おーい！
そういうことですよ。
クレジットカード引かれてんのに。
なるほどね。
でもそれでね、その日だけなんだからって、まあ全部は無理にしても、挨拶状を回すだけで違う
の
も、
つまり日本のいろんなありとあらゆるエンタメの中にそういうものっていうのがどっかでしょうがないでしょみたいなのがあるじゃない。で、そのために、はぁーみたいな、しょうがないかってなっちゃう人が多いからさ。だからそれは掴み取んなきゃいけないんじゃないかなと。
我々宮崎県民はね、あのよくあの、
ね、
ネット 2曲しかないからね、基本は、はいはい、基本はね。
スマップスマップの最終回とか超面白い。
スマップスマップの最終回
どういうことですか。
これは
どういうこと。
スマップスマップの最終回は、
我々東京全国ですけどね、宮崎以外はちゃんと月曜日の夜7時8時みんな見てましたよね、うん、宮崎は。
宮崎は大晦日の4時
スマスマを、
スマスマの最終回
を、夕方の4時に
最終回もリアルタイムで見れなかった。
見れない、ね、そんなんもうみんなもネタバレバレで、もネットとかがもう回ってる中で、
ね、ほぼ全部ねやってたもんね、ネットでね。
それ知ったのはツイッターで知ったんですよ。スマスマが最終回終わって、もうこのスマップはもう見れない、
もう見れない
で、皆さんもう一度見れ宮崎に行ってくださいって言ったの。なんでかなと思ったらそういうことで、
そう、
唯一、日本で唯一
で、宮崎なんてもう野球の中継とかバンバンやってるけど、一部の地域を除いてっていう、この一部の地域で絶対当たる
んだ。その一部というのはあなたはどこだっていうね。
あ、どこなんだろうって
思ってる。一部の地域
島なのかなと思って
100% 宮崎だ。もうその辺もね、宮崎悟り切ったから
悟り切ってるね、
悟り切ってるから
諦めねえもん。
はい、ラジオつけとか言って、
だから
宮崎8回ぐらいからもうラジオ、
だから宮崎
君って隅とかカトリとか投げてるんです
から、何見たことない、
パンチェとか
見たことない、あれとかカトリの顔を知らない、知らない、
音声だから、音声
アンダースローなのも知らない、
すごい想像した。
抑えのエースが出てくる
時間、でもね、でけえやつが上から投げてると思ってました。
サンチェとスミとカトリが分かんなかった。
まあそれはある種文化かも。
だから宮崎県にあの抑えピッチャーが出ないっていう。
なるほどね。
るほどね。宮崎県人って、あ、私も宮崎にたびたびその時行った時思ったのは、やっぱレジスタンス精神がねえなって思ったもんね。諦め早いだろ、この県の人たち。
そこからはもう何ももう、
諦めの文化ができ
る。うん、なんかそう、悟ってんな、この人たちって思ったから。
優しいね、
そう。クレーマーとかいなさそう、みたいな。
もう土下座も並んでしょうから。そうそう。
土下座せんといかんでしょう。
あれ、だから、
東さんだから、だからこその
ドゲンカセントイカーだったんだ。
本当は、
ドゲンも並んでしょうがっていう。
そうだ、そうだ。いや、言ってわかるんですよ。みんなそういう雰囲気だもんね。
もうドゲンも並んでしょうがっていう。もう、どうやってよ、スマップは解散すっとでしょうっていう。いつ見てもよかですがっていうところが、面白いね、宮崎。
さあ、始まりました。ショットボール義勇軍です。新年一発目ということですけどね。明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
何もなかった。
今年も本当に。
始まりましたね。
何もないことになっちゃって。今まで1時間話してたら、ただおじさん
また来週、今年もよろしく
お願いします。どうしようか、今年もよろしく。
おじさんの新年会になってるじゃん。